こえてますか？届いてますでしょうか？こんばんは、市川です。生意気しゃべりは笑い大好き OL なんだっけ市川のおしゃべりを友達に聞いてもらうポッドキャストです。
はい、
はい、
久しぶりすぎて、
はい、近況報告会
はい
ということで、術後約2ヶ月
はい、
だって、うん、なんかチュパチュパ喋るのはなくなったんじゃないかなって思うんだけど、なんかトゥイティみたいだったら本当にトゥイティくらい可愛かったもんなんかチュンってしてたの、唇が、上唇が腫れすぎて、うん、小鳥のようなった、
うんうん、
チュピチュピ喋ってたんですが、
うん、
だいぶいいんじゃないかな。
うんうん、
で病院、手術した病院も行って、
うん、
まあまた2ヶ月後に行くんだけど、まあ、その頃にはもうほとんど良くなってるんじゃないかなみたいな感じ、
うん、ほうほうほうほう、
だった。何も特にはなく、
うんうんうん、よかったよかった。
そうで、これから歯医者さんでまた歯列矯正をしていくって感じ。歯医者さんも一回行ったんだけど、なんかすごい大事にしてくれた、うん、みんな大変だったでしょみたいな疲れ様ここ触りますよ、大丈夫ですか、触りますね、ごめんなさいみたいな、全然大丈夫なのにすごい大切にしてくれた。
あ、でもやっぱね、なんていうか、専門家たちが、
うん、
そういう風に扱ってくれるぐらい
大変、まあ、
ではあったってことだと思う。
入院した病院、手術した病院はそんなじゃなかったよやっぱその慣れの度合いだと思う。
そう、
あんまり多分やる病院、歯医者さんの方であんまりやる人がいないから、
うんうんうん、
とりわけ丁寧に扱うけど、そうかそう、病院の方も結構
雑に扱われるよね、
うん、
びっくりするよね、
うん、本当に罰したかったもんマジで。
あ
れやだったな。
うーん、痛かった。
これ多分本当に手術矯正やってない人には分かんないと思うんだけど、
うんうん、
器具をねつけると矯正のね、
うんうん、
そこにが歯茎じゃないや、口の内側に当たって、
うんうん、痛いっていうね、
口内炎みたいになるのね、
うんうんうん、
それなんかワックスかぶせたりして当たんないようにしたりするんだけど、
うんうんうん、
そのもう術後腫れすぎて、両方腫れてる、
うんうんうん、
唇の方も腫れてるし歯茎の方も腫れてるし、
うんうんうん、
もうパンパン、口の中パンパン状態で、
うんうん、
で傷口も近いから自分で触りたくもないから、ワックスもつけれない、
うん、
からもうその状態で生きてたの、
うんうんうん、
口内炎状態で、
うんうんうん、痛そう。
でもうなんか痛い通り過ぎた感覚
うん、
でも食い込んでこのままの形になっちゃうんじゃないっていう感じ
うん
くらい食い込んでたんだけど、それをねバリバリバリって剥がさった
やだ、
わしの時に。でも剥がさないと
ダメなの、
外せないじゃん糸が。
ああ、そっか、そうだよね、そうだよね、
歯茎の上を塗ってあるから。
そっか、痛かったね。
それね、何どこに、なんかいろんなブログとか見てたけどどこにも書いてなくて、そんなこと、
うんうんうんうん、
だからもしかしたら私が腫れやすいタイプだったのかもしれないんだけど、
うんうんうん、
だから私がとにかく痛かった、
うん、話聞いてるだけそれは本当に痛そう。
泣いちゃったもんだって。
え、なんか抜歯よりもなんかその、
そうそうそう、
剥がされる方が痛そう。そう、
痛かった、本当に痛かった。
うん、
なんか抜歯までも痛かったんだよな。
痛かったんだ。へえ、そっかそっか。
なんか溶ける糸とか使ってくれればいいのにね。
確かに。でもなんか溶ける糸でアレルギー出る人もいるらしいね。だから大丈夫ですかみたいな、なんか私は手術の時聞かれた気がする。
そうなんだ。
うん、で抜歯にした気がする。
そうなん 怖いよ
怖いよね、
うん、でもやっぱ2ヶ月経ってだいぶなんか少し食べれるようになったけど、うん、まあ食生活があんまり変わんないのがどうなんだろうって感じだよね、うん
うん、そうだよね。まだ
なんか、うん、上の歯茎の感覚がまだほとんどなくて、
うんうん、
ってか全くないと言っても過言ではないくらいなくて、だからそのなんかうまく噛めないっていうか噛めるんだけど、
うん、
なんだろうね、なんか食べれないんだよね。食べたくないだけかもしれない、うん、もしかしたら気持ち悪くて、
うーん、
歯が浮いてるっていうか、なんなんだろうね、わかんないけど、
うんうん、
まあこれも徐々に良くなるんじゃないかな、
うんうん、
でもなんかみんな1ヶ月くらいでカツ丼とか食べてんだよな普通
そうなんだ、
うん、腫れとかも引いてるし、
へえ、
何なんだろうね。まあ人それぞれだろうけどさ、ね、
腫れとか
年齢とかも関係ある、
うんうんうん、
なのか。でももう病院では何も言われてない、
うんうんうんうん、
なかった、こんなもんですねみたいな感じだった。
へえ、そっかそっか。
そう、あと下唇の右側がちょっとまだ麻痺が残ってる。
あ、そうなんだ。
うん、どうしようこのままだったらって感じ
大丈夫だよ
いや結構の人が残るんだってこの麻痺って。
え、そうなの。
うん、痺れとか麻痺残る人は結構いるみたい。
へえ、そっか。
まあしょうがないね、
うんうんうん、
人生の前半部分でやってたら大変だったけど、
うんうんうん、
まあ、あとはあとこれから我慢我慢の人生でしょ、どうせどっちみち
どういう意味。
え、なんか
嫌なんだけど自分
え、だってなんかどっか故障してそれを直してって繰り返しでしょ。
確かにね、痛みとかね。
そうそうそう。
うんうんうん。
なんかまあいいかなって感じ。
うんうん。
こんな感じかな。
うん。早く食べれるようになるといいね。
それな。
うん。
ハンバーグは食べれるようになった。
よかったね。柔らかいからってことだよね。
そうそうそうそうそう。柔らかいし、かまな、かん、なんか少しの力でほどけていくから、
うんうんうん、
塊が口の中で、うん、だね。あと、うん、これ前撮った時におにぎり食べたいって言ってたんだけど、
うん、
おにぎり挑戦してはいるんだけど、
うん、
やっぱ全然美味しくなくて。
味がって意味？
これね、多分ね、咀嚼と唾液の問題だと思うんだよね。咀嚼して唾液と混ざって初めて美味しいんだと思う。口の中入れるだけじゃ全然美味しくなくて、特にお米だと思う。あれなんか多分唾液と混ざってさ、澱粉
になるみたいな。甘くなるもんね。
そうそう、お肉はね割と口入れただけで美味しいって感じするけど、ご飯粒がね全然美味しく感じないね。
へ、
今のところ。
そっか、
うん、
噛み締めるもんなんだね。噛み締めて美味しさ
を見出すもんだ。いや、そう思った。なんかこれで知った、今回。
うんうんうん、
あとなんだろうな、やっぱコンビニのなんかやっぱスープみたいになるじゃん、
うんうんうん、
チンして飲む具がいっぱい入ってるみたいな。
うんうんうん、わかる。あのカップじゃなくてなんかあのジップロックみたいに入ってるやつ
とか、そういうケース
うん、うん、
ああいうのもう、まあさすがにさ2ヶ月も経ってるからさ、うん、自分で用意したくない時とか、そんなか好きすぎてる時とかあるから何回か食べたけど、やっぱめちゃくちゃ胃もたれすんの。
うん、あ、やっぱ体が、
そう、
あのそういうものに、
そう、食べ、お味は美味しく食べれるんだけど、胃もたれするんですめちゃくちゃわがままになってる体がってよだれがめっちゃ出るんだよな
あ、でも分かる気がする。 体がクリーンになってるのかもね。
多分ね。
うん。
やばいよ。毒入れてかないとさ、生きてくれるわ。
毒。
綺麗なもんばっかじゃ生きていけないから。早死にするこんなんじゃ。
でもなんか添加物取りすぎの方がさ。
取りすぎとは言ってないよ。ある程度の毒は体には必要だっていう話。ワクチンと一緒。
確かにね。
そう。子供もさ、あまりにも雑菌除菌除菌できるにしすぎるとめちゃくちゃ弱くなっちゃうみたいに言うじゃん。
言うね。
怖いよ。だから動物園連れてくんだって言ってた会社のお母さんが。
え？
と思って。そうなの。雑菌が多いから。
へえ、すごい話。
ちっちゃい時に連れてった方がいいみたいな話してた。へえと思った。
なるほどね。じゃあ公園で、かつなんか中とかじゃなくて外でご飯食べ
て。そうそうそうそうそうそう。お弁当とかお弁当とか持ってって。
外でね。
そうそうそう。なるほどなと思った。でもなんかちょっとなるほどなって思わない。
うん、そういう考え方もあるんだなと思って、ね、うん、
そう、そんくらいかな。相変わらず流動食って感じ、
うん、そっか、うん、なんか美味しい流動食あった？
やっぱね、
うん、
これ多分もしかしたら前の時も話したかもしれないけど、
うん、
ちょっと介護食はマジで無理になっちゃって、
うんうんうん、
なんか、おえみたいな、なんか口、何なんだろう、口の中入れて、多分匂いかな。
なんか味美味しくないって言ってたよね。
味、味はね、味は多分平気だと思うんだけど、匂いなんだと思う、よく考えたら。
うん。
こうなんか、込み上げてくる。って込み上げてくるものがある口の中に入れると。でもなんか食べれるのもある。友達が買って送ってくれてさ、この前、
うんうんうん、
そのエビグラタンとか、なんかそういうやつは食べれる、
うん、
クリーム系とかは食べやすいんだけど、
うんうん、
なんか本当無理。豚のやつとか魚が一番無理。
へ
え、ってなる。そんな中私は、
うん、
あの離乳食を買ってみて食べたらめちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいの。
へ
え。今度アクアパッツァ食べたけどめっちゃ美味しかった。
え、離乳食にもそんななんか
あるの？そうそうそう。まあ、ただ味めっちゃ薄いから、
うんうんうん、
味塩とか入れて、
うんうん、
しょっぱい味噌汁とかと一緒にとかそれしてるけど、
うん、
でもすごい美味しい赤ちゃんのやつは。
へ
え。悲しいよね。なんか
その話さ、
うん、
両親にしたら怯えてたもん。
本当に本当にそう。だから離乳食食べさせてあげて、もしこういうの食べさせなきゃいけない時は、
うんうんうんうん、老人でもね。
そう、まあ味薄いからさ、ちょっとね、味つけてあげて、
うんうん、いい話だよそれは。
いやもう本当に衝撃だよ。死にゆくものは 何でもいいのかっていう、
だって言うことだもんね。
まあでもさ、これはこれでじっとさ考えてさ、栄養分が入ってると思うんだよ、
うん、うんうんうん、
ちゃんとさ、
うんうん、そうだね、
うん。
でももう うちは介護になったら離乳食を味ちょっとつけてあげます、う
ん、絶対それがいい。美味しいもん。しかもめっちゃ種類いっぱいあるの。
あ、そうなんだ。
うん、すっごいある。なんかちっちゃいあのハンバーグ入ってるやつとかもあるし、
うんうんうん、
そうそう、マクアパッツァが結構衝撃的だったの。
へえ。
まあそんなおかん美味しかった。うん、まだね、なんか美味しくものを食べれるっていうフェーズには入ってないかな。
そっか。
その割にはもう体重落ちないんだけどね。どういうこと？やっぱ順応しちゃってるよね、この食生活に、きっと。
1ヶ月経って。ああ、自分がね、自分の体がね。
そう。 早いよ早くない
、まあ、すごい気持ちわかる。
これで順応したっていうことはさ、普通に戻ったらさ一気に爆ブースすることするってことでしょ。いやだよ。
いやだよね。
いやだ、本当にやだ。
うーん、
あとあれ買った、赤ちゃんの離乳食あげるときに、なんかすりつぶしながらあげれる器みたいなやつ。
へえ、そんなのあるんだ。
そうそう、なんかあれなんていうの、すり鉢みたいにな ってるわ。なんかスプーンにもギザギザついてて、
あ
ー、そのボールにも、ボールってかお皿っていうか、
うん、
にもギザギザついてて、そこ丸くなってて、そこに入れてこうグツグツグツってあったら柔らかくなって、そのまま食べれるみたいな。
へ
え、大変便利です。
うんうんうんうん、
ゆで食べたとか、
うんうん、
エビとか、
うんうんうん、そっかそっか、
すりおろして食べてます。
そっかそっか、
そのままかな、食べれるものといえば。
うーん、
あ、でも買ってきてくれたさ、シャテンキっていうおかゆ屋さんのお
かゆ、うんうんうん、
あ、やっぱめちゃくちゃうまい。
あー、よかった、
めちゃくちゃうまいよあれ。
美味しいよね。
もともとシャテンキって中華街にある中華粥のお店で、
うんうんうん、
すごい有名なお店で、めちゃくちゃ美味しいんだよね、
うんうん、
本当になんか、なんか本当にいぶかしがられるの、おかゆ美味しい店あるよって言って連れて行こうとするとおかゆみたいな、中華街でしょみたいな、
もっと違うもん食べようぜみたいなね。
そうそうそう、いいから一回行こうみたいな気持ちで連れて行くとみんなえってなる。
本当美味しいよね。
本当美味しい。中華粥の中でも本当にトップランカーって感じじゃない？
いや、中華粥そんな食べたことなくてさ。
いや、あれ求めて他の店で中華粥食べると、あれってなる。なんか、うんってなる。
なんかあそこはもうさ、なんか魚介のスープみたいな。
そうそう、アワビと鶏とみたいな。
うん、うんうんうん、
なぜ2日くらいかけて出汁とでみたいな、なんか寝かせるんだよ、うんうん、1日。
ラワーへ
ー、そう、美味しいよね。い、中華がゆはもうちょっとスタンダードななんかメニューになってほしいな、日本でもって思う
ね。
台湾とか中国とかってさ、朝食 100% 外で食べるっていうじゃん。
うんうんうんうん、
ああいうお店が屋台でいっぱいあるってい
いよね。
ちょっと羨ましいね。そば、ね、立ち食いそばとかも美味しいけどさ、
うんうんうん、
もうちょっと優しいものがいいなみたいな時あるじゃん。
ある。
やっぱ中華街もうちょっと浸透してほしいな。
うーん、できてほしい。
ね。
なんか会社のそばとかに出てきてくれたらすごい嬉しい
も
ん。
そうだね。
うん。
そうで、そこのやつを買ってき、パウチでお土産用で売ってるのを買ってきてくれて、
まあちょっとね、パウチになっちゃってるとどうなのかなって思ったけど、
なんだけど、なんかね、水を足してなんか何 cc みたいなの書いて足して、あとスープの素とごま油もついてて、
へ
ー、それを入れて温めた、お鍋で温めて、で最後にスープの素と油入れてみたいな感じなんだけど、もうちゃんとね、貝柱とか入ってんの、うん、おかゆ、おかゆから全然うまいし、やっぱスープちょっと入れるのが味噌っぽいな、
うん、
スープで味噌ってちょっと分かりにくいこと言ったけどさ。あれはみんなめちゃくちゃ美味しい、みんな買った方がいい、
うんうんうんうん、
横浜中華街行ったら、お店はね結構並ぶから、
うん、
観光で行く人はちょっと時間取られるの嫌かもしれないから、うんうんうん、でもお店で食べてほしいよね。
店で食べてほしい。
なんか他のおかゆ以外にも普通の中華料理とか、結構創作中華っぽいのとかもあって、
うんうんうん、
なんかモダン中華みたいな感じのも結構あるけど、
うん、
めちゃくちゃ美味しいんだよ。
うん、美味しい、
めちゃくちゃ美味しい。おかゆと二大名物みたいな唐揚げがあって、
うんうんうん、
あれがカレー風味の唐揚げに梅のソースをつけて食べるのよ、うん、梅の味の。
考えただけでお腹すぐ なんかよだれ出てくる。
だって意味あれ意味わかんない。聞いてもさ、カレーに梅唐揚げみたいな。よだれ食べるとめちゃくちゃ美味しいんだよね。
めっちゃ合うから。
あれなんであれにしそれにしようと思ったんだろうね。
いや、
だってカレーだけでもさ出来上がってるじゃん。
で出来上がってるね。でも本当味覚の天才がいた
んだろう。いたんだろうな。すごいよ。
あれ美味しいよね。
私好きなのは、
うん、
あの鶏のカシューナッツ炒めってあるじゃん。
うんうんうん、
あれのエビバージョンがあって、
はいはいはい、
めちゃくちゃ美味しいのよ。
美味しそう。
カシューナッツなんて一生食べれないかもこの口んだ口じゃ。
食べれるから。でもじゃ確かにちょっと長くはかかりそうだよね。
うん、くそ。でさ舘野さんってさゲラ聞いてるとさめっちゃよだれとか鼻水垂らしてたじゃん。口周りがめちゃくちゃ緩いみたいな。
うんうんうん。
でもさめちゃくちゃわかるの今私口よだれがめっちゃ出てさ今までこんなことなかったの。
うんうんうん。
舘野さんってさめっちゃ E ライン綺麗じゃん。
E ラインってどこ？
あの鼻と唇と顎が、
うん、
こうまっすぐピッてなる収まるみたいな。
へ
ー。鼻の先と顎の先に指当ててその中に唇が綺麗に収まるみたいな。
へー、はいはいはいはい。
そう私今その状態っていうか、
うん、
顎引っ込めたから、
うんうんうん、
まあ、タテさんに近い状態になってるわけ、
うんうんうん、
これタテさん顎引っ込んでるからよだれめっちゃ出るんじゃねと思って。
ああなるほど。
うん、
そうかもね。
噛み合わせが深すぎるじゃないかなって思う。
ああなるほどなるほど。
内側に、
うんうんうんうん、
だから唇に余裕ができてそっから出てきちゃうんじゃないかなって、うんうん、
なるほど。
私は多分まだ器具とかつけててあと慣れてないっていうのもあるから、
うんうん、
だと思うんだけどすごいよだれ出る。
うんうんうん。
ちょっと舘野さんの気持ちがちょっと分かった。
そっかそっか、ちゃんと奥まってるってことだね。
そうそうそう、
うん、
赤ちゃんね。
赤ちゃん。
マルコポロリ大活躍してたもんね。すごかったよ。
なんかおしゃぶりとさ、
うん、
よだれかけて持ってってたね。
持ってってたよ。なんかちょっと大きいの作ってあげたいんだけど、でもやっぱでもそんなでしゃばりはできないの。舘野さんが選んで、うん、あれがベストだと思って選んだものだから、
うんうんうん、
やっぱそんなでしゃばりはできないけど作ってあげたい。
確かにすごいちっちゃかったもんね。
苦しそうだから。おしゃぶりもね、
おしゃぶりもなんか白クマ
っ
ぽい感じのやつだったよね、うん、可愛かったよね。
そう高崎さんがさなんかもっとスタンダードなやつをプレゼントしたいって言ってて、うん、やっぱなんかみんなしてあげたくなっちゃうんだろうね。不思議なもんね、赤ちゃんって言われると。
わかる。でもなんかわかる、すごいキャラとしての赤ちゃん感をもっと目立たせるためには。
でも白クマが可愛いと思って買ったんだよ、きっと。だから何もできない、私には。でもさちょっと心配なのがさ、おしゃべりとかしてるとさ出っ歯になるって言うからさ、
言う、ね、
ちょっと心配だよね。
全然。
え、なんで。
別にいいじゃん。
もういやな、いやだよ、ダメだよ。
そう、
やっぱあの奥まった顎が私はタテロさんのすごいチャームポイントだから。
あ、そう、
うん、
そうか、
うん、
鉄板にならないでほしい。
鉄板にならないでほしい。手紙書こうかな。鉄板にならないでくださいって。どうかな、なんかある。
え、なんかさ、うん、マルコポロリ初めて見たのよ、
うん、
なんか楽しかった。
楽しいね。なんか関西のお昼の番組なんだって。
へ
え。私もさ、やっぱテレビあんまり興味ないからさ、あんま見たことなかったけど、
うん、
楽しそうだったね、みんな。
ね、あとなんか井口さんが、なんかあんなに東野さんと楽しそうに喋るんだなっていうのもなんか見てて楽しかった。
めちゃくちゃ楽しそうだったね。
うん。なんかこんな関係性が深いんだなって初めて知った。
ね。あとなんか河本さんやっぱ小ざっぱりしてたね。久々にテレビで見たら。
確かに。
綺麗に見えた。
綺麗だよね。
うん、井口さんも綺麗になってはいる感じするけど。
パーマかけてたりしたの写真ね。
写真？
なんか井口さん、なんか写真で井口さんの写真が何枚か出てて、
うん、
なんかパーマかけてたやつなんかいじられてた。
あ、そうだっけ？
なんかそれが面白かったけど、
うん、
なんかビジュアルがどんどんかっこよくなってるっていうのは感じた。
ね。
うん。
男の人は本当にいいよね。年取るってかっこよくなれるから。
なんかかっこいいよくなる人とかっこ悪くなる人いるよな。
かっこ悪くなる人っておじさんになっちゃう人ってこと？
おじさんになる、
うん、
のかな。なんか渋さが出ない。
まあいるよね。
あの違いって何なんだろうね。
生き様。
やっぱそうかな、
うん、
やっぱそうなんだよね。でもかっこよくなるよな。なる人はなる。
なんか今、
うん、
漫画読んでて、
うん、
なんか一回読んだ漫画また読んでるんだけど、
うん、
あ、なんだっけな、タイトル、隣の芝生はなんちゃらみたいな、うちには芝生もないみたいな。
ほうほう。
で45歳くらいの、
うん、
女の人3人同級生、高校からの友達みたいな、中学からの友達みたいな、
うんうんうん、
3人が主人公で、
うん、
1人多分本当の主人公っていうか、まあ、中心人物みたいな1人、すみちゃんっていう子が、
うん、
子供3人いて、
うん、
まあ、5年生3年生で幼稚園のダウン症の男の子がいて、
うん、
まあ旦那が出てちゃった、いろいろあって、
うん、
ね、
大変じゃん。
そうそう。でも漫画家で、まあ、食えてる、
うん、お
感じ、
うん、
でもう一人友達のちょっと名前忘れちゃったんだけど、一、
うん、
人はずっと子供できなくて結婚してたんだけど、うん、旦那さんも穏やかですごいいい人だけど子供だけできなくて、あの義理のお母さんにすごいずっと文句言われてるみたいな。それだけがストレスみたいな感じだったんだけど、
うん、
で家出したのかな。でそのすみちゃん家に家出して、
うん、
一緒に住み始めて、
うん、
そしたら子供ができてることが分かって、
うん、
でそこで産んで一緒に育てるのね。でもう一人が熟女バーにもうずっと夜の世界で生きてきた人で、
うん、
今熟女バーに勤めてて、
うん、
で年下10個くらい下の彼氏がいたんだけど、
うん、
もうバンドマンだったのかな。かなんかで、でももう実家に帰るってなって、
うん、
農家やるっていうんだけど、
うん、
その手伝いっていうか、だから結婚しようって言われて一緒に行くんだけど、まあ、どうしても無理。どうしても無理で、ね、一回戻ってきて、
うん、
でスミちゃん家に居座って帰ろうとしようとしたら、彼氏に新しい恋人ができてて、
うん、
別れることになる、
うん、
で結構これ今上っ面だけ話したらめちゃくちゃ重い話っぽいんだけど、めちゃくちゃ面白いの、
うん、うんうんうん、いや面白そうだなと思った。
でなんか軽いのとにかく。で3人いて、で子供もいっぱいいるし、なんとかなるっしょみたいな、
う
うんうんうん、
でそのさ、
うん、
塾上バーに勤めてる子も、
うん、
長野とかまで会いに行ってお別れしに、
うんうんうんうん、
でその彼女にも会うんだけど、
いやだ会いたくない
でも、うん、なんかよろしくねみたいな、ありがとうねみたいな、
へ
え、まあ、お母さんかお父さんの介護は必ずついてくるんだって、
うん、
でもその子は介護士かなんかで、
お
だからそれもこなせるみたいな、
うんうんうん、
がありがとねよろしくねみたいなこと言いにわざわざ行くの、
ね、
泣けちゃうねそれも、
うん、すごい。
でスミちゃんも昔の彼氏が、
うん、
すごい素敵な彼氏がいるいたの、
うんうんうん、
でもなんか転勤になっちゃって、
うん、
まあ、そのまま別れちゃって、
うん、
でその転勤先で結婚したみたいな、
うん、
流れだったみたいなんだけど、なんか急に連絡が来て、
うん、
会いに行ったらその竹野内豊みたいにかっこよくなってためちゃくちゃ渋くなってすげえかっこいいみたいなどうしようみたいな。でもまだ旦那と別れてないの、出て旦那はもうあの浮気して不倫して出てってるはいるんだけど、うん、席をまだ入ったまま不倫になっちゃうしみたいな、
うんうんうん、
で向こうも全然その嫌な感じじゃない、
うんうんうん、
やっぱすごい今までで一番好きだったとか平気で言ってくるの、
うん、うんうんうん
うん、なんで別れたんだろうねみたいな、なんで別れちゃ、うんうん、なんで結婚しな、なんで俺はスミちゃんと結婚しなかったんだろうみたいなこと言っちゃ平気で言っちゃう、
うんうんうん、
ででも結婚したいって思ってる人がいるんだって今、その
あ
の、
うん、
は一回別れたけど他に
あいるんだ、
そうそうそう、
いるのになんで結婚しなかったんだろうとか言うの、
そうでもそういうのを無意識に言っちゃうタイプの人
無意識すぎんだよな、まあいいけど
でだからそのスミちゃんもグラグラしちゃうわけ、
うん、
めちゃくちゃかっこいいし本当に好きだったその人のことが、
うん、
で若い頃のいい思い出でもあるじゃん、
そうだよね、
そうで、でもスミちゃんはなんかあの意を決して、
うん、
また今度とかそういう期待を持たせるようなことはもう言わないでみたいな、
うんうんうん、
でもなんか一個だけ約束してほしいことがあってお願いしたいことがあるみたいな、
うん、
もし私があの死にそうになって入院 して病院とかに入ったら呼ばれることがあると思うけど、そういう時はもう胸を張って会いに来てほしいみたいな、でなんかまた会おうっていうのはもうできないかもしれないけど、
うん、
その生きてればいつかまたあなたに会えると思ったら希望を持って生きていけるみたいな、
切な
めちゃくちゃ泣いちゃってそれ
切な
でもスミちゃんめっちゃ笑顔なの、
わ切なさらに切ね
それだけがあれば何があっても生きていけるみたいな、
切ないんだけど切なさ苦手だからそう切ねえなそれは、
そうで、
いい言葉だね、
なんかもその時なんか持ってった方がいいみたいなの聞いてきたのかな、だあオリーブオイルってすごいあの健康オタクだから飲むの飲むからねじゃあ美味しいの持ってくねって言って、
うんうんうん、
めちゃくちゃいい話だった、
いい話だね、
そうめちゃくちゃいい話、
なるほど、
ね、なんで今このそうそう竹野内豊みたいになってた元彼か竹野内豊になってたっていう話を男の人はそうなのにって
ポテンシャルあるからさ、やっぱ竹野
内豊竹野内豊までになるとね、
そうそうそうそうそう、あと絶対竹野内豊若い時も渋いもんな、
かっこよかったもんね、
かっこよかったよね、あの反町隆史と竹野内豊と、
いや私はあれが好き、
何
あのキムタクトのやつ、ロンバケじゃなくてロンバケ ロンバケ。
竹野内豊か。
うん。
へえ、なんか出てたっけ？
出た出てた。
へえ。
多分はドラマ初めてくらいの感じだったんじゃないかな。
へえ、そうなんだ。
めちゃくちゃかっこよかったよ。
え、好きだった当時？
いや、好き。いや、大人になって見たときにめちゃくちゃかっこいいなった。
わかる。なんか昔はそんなかっこいいって思ってなかった。
やっぱ私可愛い顔が好きだからさ。
あ、そっか。
そうそう、堂本剛とかさ。
うんうん。香取慎吾。
そう、慎吾ちゃんね。やっぱ今でも可愛いなって思うもん。
うん、確かに。
だからさ、
うん、
ああいう好きな系統じゃないから何とも思ってなかったけど、かっこいいね。
うん、かっこいいよね。
かっこいい。
かっこいいよね。
かっこいいよ。キムタクもかっこいいしな。
うん。
やっぱ顔がいいだけでさ、絵が持つじゃん。
いや、そうよ。いや、そうよ。
いや、だからあのドラマ本当に見てられるんだよな。なんか、まあ、たっぷりでさ、え？だけ言うシーンとかあるじゃん。持つのよ。本当に。
なんかさ、
うん、
竹野内豊がさ、
うん、
タクシーの運転手さんのなんかやってて、
うん、
多分なんかあれだったんじゃないかな、あのなんか笑い芸人さんが脚本書いてたよな。
うーん、
なんだっけな、
でも多分私も見てない。
バカリズムさんがその多分脚本書いてて、
うん、
なんかそれもすごくかっこよかったよ。渋かったね。
渋いよな。
渋い。でもなんかでも見た目だけが渋そうだよね。
ん？なんかもっと軽いってこと？
いや、そうそうそう、なんかそうそうそう、やっぱりこの見た目の渋さが前面に出るというか。
うんうんうんうん。バカリズムのさ、バカリズムさんのさ、
うん、
ドラマでさ、東京架空 OL 日記みたいなタイトルでやつがあって、
うん、
バカリズムが OL、
うん、
として主人公で出てるのね。しかもメイクとかカツラとかなし。
もうあのまんま。
あのまんまで普通に女の人として、銀行員さ
ん
たちの、まあ、架空の OL たちの話みたいな感じ。あれめちゃくちゃ好きなのよ私。なんか知らないけど、架空すぎてそんなことあるわけないくらい緩いの全員が。
うんうんうん、
なんかそれがいいんだよね。みんなでご飯行ったりとかありえないじゃん。
うんうん、
とかさ、なんか控え室、あの着替えるところが保育室か、
うん、
寒すぎるみたいな話とか。
話しそう、それはすごい。ここ着替えるのにめっちゃ寒いとかって日常的に話してそう。
でも出てくる女の子はみんな可愛いから、やっぱそれも架空な感じあって、
架空な感じ。確かに本当だ。
面白いんだよねそれ。なんか再放送とかあるとき見ちゃう。あと CC ステーションが来月最終回らしいんですよ。
うん、あ、猫に鈴の、
猫に鈴の、そう、猫に鈴の。
悲しいよね。
なしょうがね。やっぱゲラがね、我々のなんていうの、
うん、
原点であり頂点だからさ。
うん、本当
ラジオなくなって、ゲラの時も言ってたじゃん CC ステーションって。
うんうんうん、
あ、ちょっとね寂しさはすごいけど、
うん、
でもなんか舘野さんが好きな人は好きかもで、うん、別の媒体でね始めるからねみたいなこと言ってたの。でわかんない、それはそのいろいろ話をごまかしたくて言っただけかもしれないしなんか真相のほどはわかんないけど、
うん、
まあ始まるなら始まるでね、
うん、
ちゃんとしたなんていうのその曲みたいなところで始まってほしいね。ゲラみたいなことでもいいけど、
うん
うん
うん、
本当だね。またね自主ラジオだと限界来ちゃうもんね。
うん、
ブチラジみたいにね、なんかやってくれる人がいればいいけど。
やってくれないのかな。
やってほしいよね、ブチラジチームで、
うん。みんなタイタンだしね。
そうじゃん。
うん、やってほしいよ、
ね。やってほしいね。
うん。
願望？ただの。
ただの
願望やってほしいってだけなんです。
送ってよ
あの。あれにひねこにすずのハガキで送ってみようかな。
うん。うん、
やってほしいね。
だってね、あのブチラジをやってくれてる人たちがさ、やってくれたらさ、
うん、
もうなんか質はさ。
うん、
もうクオリティが確保されてるからさ
音質も画質も
そうそうそうありがてえ気持ちで毎日毎回聞きたい。
そうだよね。まあさ、マイクとか機材がさ、高崎さんもさ小宮山さんも好きだからさ、
うんうんうん、
なんかそこになんか投資してるし、
うん、
やっぱビル君の采配の力というか、しかもなんか何も言ってないっすよ自分なんてみたいなスタンスじゃんそれもいいよ
ね。そうなんだ、ご謙遜を、
本当ご謙遜をって感じで本当にそうね。ビル君やっぱああいう人がいるといないとでは大違いなんだなっていうのはすごく、うん、
本当にそうだね、
うん、すごく感じた。そのシシステーションやゲラとシシステーションやってて、
うんうん、
こんなに同じ時期にやってても全然違ったじゃん。
そうだね、
ね、
作家さんって偉大だね。
いやすごいよ、うんうんうん、私だって一回さシシステーションのさコーナー考えてさ送ったけどさ結局つまんなかったじゃん滑ったじゃん。つうかずっと、しかもずっと
そんな風に思ってたんだ
そうだよ、ずっと滑ってると思って
あれはでもあのあれに投稿してくれてることがありがたいからそんな風に思う必要はないよそうだ、ずっと滑ってるなんて思ってたもん。
そうだよ、ずっと滑ってるバカにもされてるといや、もちろんそうだよ、面白いことなんて言えないからさ
そうか、
そうい
やでも難しいよね
本当に。いや難しかった。
そんなこと考えるの、
なんであんなポンポンポンポンさビル君をさ、すごいよ、
うんうん、本当すごいと思う、
尊敬しちゃうわ。
私はあの読まれてる人たちみんな すごいなって思ってるけど。
まあね、
うん、すごいよみんな。
まあね、
上手だよ文章書くのもさ、ちゃんと突っ込まれどころも作ってるし。
そうなんだよねやっぱ私はどうしても井口さんに突っ込まれたいから入り口のとこではしゃいじゃうんだよね
確かにその人の癖は出るよね
やっぱどうしてもなんか入り口のとこではしゃいじゃうんですよやっぱその内容とかじゃなくて私自身をっていうちょっと自我が出ちゃう
確かに言われてみれば
そうなんですよ、ちょっと恥ずかしいんですけど。
うーん、確かにな。
はあ、なんだっけ、なんか一個言おうと思ったんだけどな、忘れちゃった。
同じ言い方立野さんと
忘れちゃったなんだっけと。まあいっか、またあそうだノート前回配信の時に、
うん、
ライブが行くからノート書くっていうお約束をして、
うん、
ちゃんと書いた。
うん、なんかいっぱい書いてる。
なんかいっぱい書いてる
偉いなと思ってる。
なんかまとめたあとあれも作った、リットインク、
ね、
リットリンク。
すごくない？
あれは結構すごいと思う。
そうだよね、
うん、なんか役に立つと思う。あれ
いや本当にそう、ファンの人たち、ね、
そうないし、もう猫に鈴の2人とかも役に立ってほしい、
うんうんうん、
なんか資料とかで使いたいやつとかをすぐ見つけやすいんじゃないかなと思う、
うんうん、写真とかもねやってくれて、
そうそう写真でもっと前のやつ引っ張り出して入れようと思ってる、
うん、すごいよね。
やっぱね整理整頓が好き、なんか整理整頓が好きっていうと家の中めちゃくちゃ片付いてる人みたいな言い方になるからちょっと言い方違うんじゃないかなと思うんだけど。
わかる、分類っていうか。
そう分類みたいなのすごい好きか。
すごい好きだよね、
うん、
何なのって
思う。収集だよね。でもそれも
それも収集なんだ。
そうじゃない、あの溜まってく感じとか結構気持ちいいから。
へえ、ね、そうね、すごいなと思って見てた。あれ作るのにさどれくらい時間かかんの？
あでもあれはもともとリットリンクっていうサービスがあって、
うんうんうん、
フォーマットとかは元からあるやつ、
うんうんうん、
に URL 入れてって場所配置とか考えてくらいだから、めちゃくちゃ長いこと時間かかるとかはないけど、まあその前の引っ張り出してきたりとか YouTube のリンクまとめたりとか、うん、そっちの方が時間かかる感じかな。
そうなんだ、
うん、まあでもいろいろさやってくれてたじゃん猫に鈴が、
うんうん、
だからそれを集めてね、
うんうん、
絶対これから聞いてくれる人いっぱいできると思うし、
うんうんうんうん、そうだね、本当
そう、
素晴らしい。
もう M1 があっという間に始まるから
早
いよでも R1 終わって次キングオブコントなの、
うんうんうん、
それが多分5月とか6月に発表されて、
お
う
お
う7月とかから本格的に始まると思うか、
うん、
だからそこまではちょっと一旦賞レースお休みって感じ、
うんうん、そっかそっか、
R1 終わって1年終了って感じ、
うんうんうん、そっか、
うん、ルシファーさんも惜しかったしな
ルシファーさん楽しかったね。
楽しい、めちゃくちゃ面白いよね
あのなんだっけ一番初めのネタ、
マチコン、
マチコン面白すぎてめっちゃ笑っちゃったよ
あれね、ブルファーでやってたのよ、
うんうんうん、
漫才で、
うんうん、
じゃあ見たことあるやつだっていうのも嬉しかったあれめちゃくちゃ面白いよね。なんかさ一番あの5分短く感じなかった？
いや感じた。
えもう終わりってなった
うん、わかる。
えなんかほんと15分くらいあの物語の続き見たい
見たい見たい。
えなんなら30分くらいのドラマにしてほしいみたいな見れるよね。
うん、面白かったと思って。
めちゃくちゃ面白かったよねいや
面白かったな、
まあね
うん、
R1 見た感想も書いたからノートにあげようかな。
あうんうんうん、あげてほしい、あげてほしい、
うん、
あげてほしい、
あげますわ。
うん、
あと明日ねあれ行くんだ、ね、
うん、
千と千尋の神隠しの舞台、
舞台なんてやってんだ。
そうそうそう、帝国劇場、行くんですよ、めっちゃ高いチケット、1万6000円、 で一番いい席にはしたんだけど、
うわすごい、
でもなんか一番端だったの。
あそうなんだ、
最悪。
あそうなんだ、
クソが
でもまあ出やすいじゃん。
別に出やすくなくてもいいんだけど
なんか気が楽じゃない、そんなことない、
別になんとも思わない、私トイレ行きたいとかがあんまないから。
あそっか、
うん、
帝国劇場行ったことない、
ね、私も初めて行く。
へえ、そっか、楽しみだね。
楽しみ、めっちゃ楽しみ。
うん、そっか、
ジブラだからね。
何それ
ジブリ大好き、ジブラ
ジブラね
楽しみだな。
なんかさ、めいっ子、一番下のめいっ子ね、
うん、
すごいジブリ大好きで、ディズニーでさ育ってるじゃん、
うん、
うちの家族は、
うん、
だから全然そのジブリにハマったりしてないんだけど、
うん、
めっこはもうジブリが大好きで。
へえ、何好きなの？
あ、千と千尋もすごい好きだし、まあ、トトロだね。
あ、まあ、トトロはね。
でなんか和室に向かって真っ暗クラスケ出ておいでってすごい叫んでた。かわいいってなった。
かわいい。
かわいい。
トトロか。
うん。トトロ好きみたい。
へえ。私やっぱ岡田敏夫信者だからさ。
うん。
トトロかって思う。
どういう意味なの岡田敏夫信者としては。
なんか トトロ、まあ、いや、なんかちょっとあんま覚えてない。
なんか怖い話。
うん、怖い話じゃない。
あ、そうなんか解釈。
そうそうそう、
うんうんうんうん。
岡田敏夫ばっか見ちゃうんだもんな
好きだよね岡田敏夫。
なんか本当に好きそれなって思う全部。なんかやっぱすごいサイコパスなんだって岡田敏夫って。
へえ、そうなんだ。
うん、でも私は本当にそうじゃないなと思う岡田敏夫見てて。
岡田敏夫がサイコパスじゃないなって
思う、うん、岡田敏夫がサイコパスだとしたら私は本当に普通
の人
だ
なって
思う。それでちょっと安心するところある。
へえ。何その安心の仕方。
変なんじゃないかって思うことあるじゃん、自分が自分に、自分を。
あ、客観性を持ってる人間だからね私はあんまり
思わない。
気にしてない。
え、気にしてはない。気にするわけじゃないかなっていう。人ぞ、え、なんていうの、特別なんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
思っちゃったりするから、うんうん、岡田敏夫見て冷静な気持ちになる。うんうん、私は普通の人間だって。
そっか。
そう。
へ
え。あとは、宇多田ヒカルのチケットが当たった。
ああ。よかったね。
最高です。これは本当に。
うんうん、
楽しみ。
え、どこでやんの？
私が釣ったのは、あの、横浜駅に新しくできた K アリーナっていう。う
ん、へぇ、K アリーナっていうのができたんだ。
そう、音楽に特化したアリーナ。
へぇ。
で、めちゃくちゃ大きいところで、しかも音楽に特化して作ってるから、うん、音響がめちゃくちゃいいんだって。
へ
え。あと、どこ座ってもすっごい見やすい。
あ、へえ。
らしい。
そっか。
そう。
楽しみだね。ベストだもんね、ベストアルバム。
そう、ベストアルバムの、
うん、
あの、
ライブ、
ね、ライブだから。ツアー。そうそうそう。いいに決まってるじゃん。
いいに決まってる。
新曲も多分1曲しか出てないから、
うんうん、
それだけ聴き込んでいけば、あとはもう体に染み込んだ曲ばかり。
うんうんうん。
嬉しいな。
やっぱあとさ、やっぱ宇多田を生で見れるっ
ていうのはやっぱりすごいいいね。
いいよね。
なんか履かないからさ。
そう。
ね、あの儚さを目の当たりにできるっていう幸せはあるよね。
いや楽しみだな、前回は出てきた時にやっぱ泣いちゃったけど、初めてだったからライブ行ったのが、
うんうんうん、
今回は泣かずにいたいよなと思う、
うん、うん
うん、あとこの前 TLC のライブめちゃくちゃ活動的に生きてますけど、お金を使いに使って生きてますけどTLC のライブも行った。
いいね。
そう、ジャネット・ジャクソンと一緒に来日して、ジャネットの前座だったんだけど。
そうなの。
そうそう。
へえ。
でもなんか
前座、
そうそう前座だったんだけど、アルバムなんだっけな、クール、セクシー、あれなんだっけ、セクシー、クールなんとかっていうアルバム、赤いジャケットのアルバムが30周年なんだって。でそれで、あの豊洲ピットで単独でライブやってくれて、行ってきた。
そっか。
なんか めっちゃ同窓会みたいになってたよ、会場がみんな。
いいね。
キャーみたいな、そこかしこから聞こえた。でなんかもうその当時めっちゃクラブとか行ってたけど、今はもう卒業して子供がいる友達、子供置いてきて友達だけで来てるみたいな人とか、
うんうんうん、
そう当時の話とかめっちゃしてたり。
いい、ね、楽しそう、
ね、あと親子で結構来てたな。
すごいね、
母娘。
すごいね。
すごいよね。まあでも母娘って言っても多分さ、若い時に子供産んでて、うちらよりちょっと上くらいなんだと思う、お母さんたちが。
ああ、はいはいはいはいはい。
40代ちょい行ってるか行ってないかくらいなのかもしれない。
うんうんうん、
で、子供が10代後半とか、
うん。でもやっぱ子供と同じ音楽共有してるってのはすごい。
ね。まあ。あれじゃない、自慢のお母さんだった人って感じじゃないきっと。
ああ、そっか、
憧れの自慢のお母さんみたいな。
確かにな、確かに。
け
自慢、うん、
そう結構いた、一組とかじゃなかった。
すごい、
うん、
そっかそっか。
でもうちの会社のお母さんも子供と一緒に
見てた。
この間なんだっけ、クイーンだ、クイーン。
ああ、
娘さんと一緒に行ってたよ。
すごいね、みんな。
仲いいんだよね、多分。なんか友達親子みたいなの流行ったじゃん。
うん。
なんかあんな感じなんじゃないかな。仲いいよな、家族って。
仲いいよね、
うん、
みんなは。
うん、
そっか、楽しそうだ、それは。
いや楽しかった。で前座でその TLC の前座がまたあって
そうなんだ。
DJ 渡来さんと、
うん、
あとティナさん、
うん、
とプシンさん、
うん、
それぞれ、まあそれぞれっていうかティナさんとプシンさんそれぞれ歌ってて、もうさ、プシンなんてさ、マジでさ、私の青春なわけ。本当にぶち上がり。
そっか、
最高だったな。
へえ。
あとティナさんのさ、
うん、
好きな曲でさ、忘れてなんてあげないっていう曲があって、
へえ。
恋愛のね曲ね、
うんうんうん、
その魂持って生きてるぞって思って。結構恨み節なね感じの曲なんだけど。
へ
え、よかったな。プシンマジいいんだよな。
へ
え、最高だった。
へえ、楽しそう。
でも、
うん、
なんか入院する前になんか入院するしみたいなテンションでノリで申し込んでて、
うんうん、
一人で行ったのね、
うんうん、
なんだけど、
うん、
なんか多分ああいう大きいライブってお笑いライブのノリで行っちゃダメなんだと思って
どういう意味？
なんか結構モチベーション上げて、
うん、
友達と何着てくとか、
おお、
なんかそういう なんだろう、でもモチベーション上げていかないと、なんか日常的に言ったらちょっともったいなかったなっていう感じだった。
へえ、あ、そうなんだ。
そう、
え、もっと曲聴いたりとかってことじゃなくて、
曲は聴いてたんだけど、なんていうの、その日自体を特別な日として扱わないとちょっともったいなかったなと思って、だって歯医者行ってそのまま一人でゆりかもめ乗って行ったから、
でも
なんかなんていうの、何も準備せずに海外旅行行ったらちょっとつまんないじゃん。
あ、確かにね、
なんかちょっと前から準備してみたいな、
うんうんうん、
なんかその作業があった方が良かったなって思った。
私が思わないようなことを思っているよ。
いや、もったいないなって思ったら、やっぱみんなめっちゃバチバチに決めて、
そう、
自分も自分なりにおしゃれしてったけど、
めっちゃ可愛かったじゃんあれ。
いや、もうそんなどころじゃなかったのよ、みんなコスプレぐらいの感じだったから。
ELC のそうなんだ。
そっかと思って、もっと祭りとして盛り上げなきゃ。
なるほどなるほど、
確かにな、と。なんかやっぱ
水行くみたいな感じ。
そうそうそうそうそう、
うん、
お笑いライブ一人で行き過ぎててなんかやっぱテキパキとことを進めちゃったから、
うんうん、
ちょっともっとワクワク感なきゃもったいなかったな、うんうん、せっかく見るんだったら、
うんうんうんうん、
って思いました。
そっかそっか、
気をつけます次から
はい
そんな感じかな、ちょっと、
うん、
近況報告ということで。
はい、早く撮れるようになるといいね。
そうだね、
うん、
もうしばし、
うんうんうん、
だね。
体の方は元気なの？
まあ、元気は元気、
うんうん、
かな。
まあ、でも生活はあれだもんね、そりゃ。
そうや
っぱね、差し障りありまくりだもんね。
食べるものがね、
うん、
めっちゃお腹すくし、
うん、消化いいものしか食べてない
も
ん
ね。そうそうそうそうめっちゃお腹すくんね、本当に。
うん、すくでしょうよそりゃ。
で、なんかポイってチョコレートとかも食べれないし、
うんうん、
だからやっぱこれ前も言ったかもしれないけど、チョコレート結構刺激強くてさ、
うんうんうん、
口の中痛くなっちゃうんだよね。
あ、痛くなるんだ。
そう、ヒリヒリする感じ、刺激物だ。コーヒーとかチョコレート刺激物なんだなって感じする。コーヒーもまだ飲みたいと思わないし、
うんうんうん、
水、もっぱら水、
あ、
水と昆布茶。
あ、
昆布茶じゃない、なんだっけ、
しいたけ茶。
そう、しいたけ茶なんか透明なものの方がいい。なんかジュースも別にあんま飲みたくないんだけど、
うん、
お腹空きすぎて飲まなきゃみたいな時あるじゃん、
うんうん、
そういう時はなんかあのポカリみたいな、あゆ系、
うんうんうん、
ポカリじゃないけどあゆ系あるじゃん、なんかイオン水とかあゆのとか、
うんうん、
なんかちょっと薄いあの天然水の味付きの透明なやつとか、
うんうんうんうん、
なんかいう透明の飲み物しかなんか受け付けないんだよな。
へえ、
なんでだろうね。
うん、そっか、確かに。なもんで、
まあ生きてきますわ
はい、
こうやって、
はい、
お一歩進んで、
うんうんうん、そうだね。
晴れがね、引けばね。
うん。
って思うんですが。
そうだね。まあ、あの傷口を治している時期だから。
そう、骨が折れてるからね。
無理しないで、
はい、
大事にしてください。
ありがとうございます。
はい、
じゃあまたノートもあげるし、
うんうん、はい、
たまには近況報告もしたいと思います。
はい、
はい、
ありました。ありがとうございます。
ありがとうございます。くら散々喋っといて
最後なんかくら
怒られてたの思い出した子供みたいなそうだった、具合悪かった、ずる休みしたの思い出した子供みたいな具合悪いんだったなんて具合は悪くないので、
うんうん、はい
早く元気になります。
元気になってください。
はい、
バイバイ。